始まるよ。ゴリチラ、みんな散らかしてる？
よし、お便り早速読ませていただきます。
はい。
散らかし屋さんネーム、りくくん、性別男性、世代は秘密。お世話になっております。深秀でおなじみのりくです。ちと長文にはなりますが、今回割と深いトピックかなと思ったので、お付き合いくださいまし。
くださいまし、
かわいい、ね。うん、実は9月に新しい職場に転職したのですが、バレる、またバレるよ。この
確かに10月にいただいたお便りですね。
そうだね、
すいません。
その新しい職場に転職したのですが、周りがとにかく高学歴な方や優秀な方ばかりで、毎日形容しがたい焦りに似た感情を覚えています。とはいえ、それはネガティブな焦りではなく、どちらかというとポジティブな焦り。例えるなら、周りがそういった人ばかりだからこそ自分も頑張らないと、といった感じです。
うんうんうん、素晴らしい。
実際業務外でも自己学習を積極的に行っていて、今までの自分からは考えられないほど人間としての成長を感じています。
うん、
そんなある日、たまたま読んでいた記事で次の文が目に留まりました。あなたの周りの5人の平均があ
なた。あなたの周りの5人の平均があなた。
確かに目を引きます ね。
そうね。
この一文を見て、確かに言われてみればそうだとハッとしました。実際街中に目をやると、ピエン系の周りにはピエン系、ギャルの彼女にはやんちゃな彼氏、おもつにはイクミ、イクミにはおもつ。これ最後2つ一緒だけど、同じ意味だ。そこでお二人に聞きたいのですが、周りにいる5人の平均が自分だなと感じる場面はありますか？こういった人たちと関わらなくなってから人生が好転したとか、エピソードがあればそれも聞かせください、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。
類は友を呼ぶ的なことか。
そうだね、類友ってことか。でもこれすごいよね、焦りはあるけどポジティブなんだね。
すごい羨ましい環境だよね。自分をこう成長させようっていうふうに思える、う
ん
う
んうん、なんかあれだよね、りくくんって自分のいいところをちゃんと知ってる感じがするよね。
あー、わかる、うんうん、そうかもそうかも。あとはその前向きに考えたりとか、うんうん、何より素直なんだろうね。
確かにね、
素直に成長しようと思える気持ちを持っていると。
そうだね、ルイ友ってよく言うけどさ、なんか周りがそうだから自分もそう変わっていくのか、うん、自分がそういう人だから自分と似た人と一緒にいるようになってるのか、どっちなんだろうね。
あ、
両方かな。
そうだね。でも私、年取って思うのは後者かな、うん、自分が多分無意識のうちにそういう人を選んでるんだと思う、うん、同じような考え方とか価値観を持ってる人と話してると心地よいって思っちゃうから、もう無意識にその人たちと関係性を続けているんじゃないかなって、うん、
なんか年齢重ねるとだんだんそうなっていきそうな感じもしない、
うんうん、20代とかさ、まだいろいろ吸収するたくさんの人に会うってことをモットーにしてたから、
うんうんうん、
私20代前半にねこの質問されたら、うんうん、全然統計が取れなくって困るんだろうなって思ったんだよね。
確かに確かに、まあ、私自分がどういう人か分かってなかったんじゃない、若い時は。
あ、そうね、うん、そうね。
だから類友にもなりにくいというか、
うん、そうね。周りにいる5人の平均で、うんうん、今思うのはやっぱりよく働く人だね。お松もよく働くし、なんか
働く人か。
なんかやっぱ、
うんうん、
口では文句言ってても結局誰かの役に立ってるっていうかさ。
これあれだね、間接的に自分を褒めてる形になっちゃうね。
文句言うながら働いてるっていうのが、
うん、
私の周りにいる5人の平均、うん、イコール自分って感じがします。
自分を褒めた形になりましたけど。でもそうかもね。でもこういった人たちと関わらなくなってから人生が好転したみたいなのありますかって書いてるけど、
うん、
私中学校の頃さ。
そうだよね、あのあれでしょ、スリーコアラズのナノちゃんを震撼させた服装。
そうそう、その当時仲良くしてた子が、
うんうん、
友達のことをてめえって呼んでたのね。
エッチ聞いてんね。
名前と同じような感じでてめえって言ってて、でそれが映ってた時期があったの、
うんうん、
口癖映るとか結構あるあるじゃん、仲いい子で。
あるよね、一緒に長くいる友達だったらさ。そうそうそう、
でさすがにちょっとてめえはやばいって思って、
うん、
でちょっと高校生以降は自分もこうなりたいなって思う友達と一緒にいるようにしたかな。
あ、
もちろん一緒にいて楽しいとかも重要なんだけど。
なるほど、
うん、
人生が好転したタイミングって言ったらそこからっていうイメージ。
好転というか
まともになった、いやまともになったって言い方もあれだね。
まあでもそうかも、そう、ね、言葉選ばず言うと。
うんうんうんうん、みんなことないけど大丈夫かもしれないけど、どうも、 あ、いい、年を重ねていくにつれてこういう人たちと関わらなくなったなって思ったのは、うんうん、ちゃんと思ってることを発言しない人とは関わらなくなってったかなって思ったの。
え、自己主張がない人ってこと？
そうかも。私の周りに今支えてくれてる人って、うん、いや、いくみちょっとそれはちゃんとしなきゃだよとか相手を思って、
うんうん、だからちょっと面倒くさかったとしても相手のことを思って一歩動いてくれる人というか、そういう人が残ってるなっていう感じがするってことか。
そうそうそう、
はいはいはい。でもいくみで言うとさ、あんまりそういう人に対して指摘するっていうのない気がするんだけど。
え、そうなのかな。
いやいや、わかんないけど
そっか、う
ん、なんか自分は自分で相手は相手だからみたいな、そんな感じがするけどね。多分私がそうっていうのもあるかもしれないけど。
それはあ、お松もあなたはあなた、私は私っていう考え方をね。
そう、うんうんうん、
あ、
それはなんかいくみにも感じるんだけど、そんなことない？
あ、本当？なんだろうね、なんだろう同じマンションでずっと幼馴染の女の子もいるんだけど、うん、その子とかも今でも飲みに行けるのってちゃんとズケズケとお互い、うん、いや、いくみやさっていうのも言ってくれてたし、私もその子に言ってたのかもしんないなと思って、
うん、え、でも私言われてない気がするんだけど。
それはあれだよ、シンプルにそれは良くないよっていうところがないんじゃない、お松に対して
そんなことあるまあだから似てるってことか、注意したいことがないぐらい似てるってことなのかな。
あー、そうそうそうそうそうそう、そういうことなんじゃない。結局このりくくんが帰ってくれてるみたいに、お松にはいくみ、いくみにはお松みたいな、
類友ってことか。
うん、
解決
戻ってきた。なんか
そうだね、そうか
そうだね、年を重ねるにつれて、うんうんうん、そうやって自分と似ている人が増えてきてるから指摘する人もいないんだろうな。
そうか。
転職ってさ、うん、結局人間関係って入った後じゃないってさ、全然わかんないことじゃん。
そうなんだよね、うん、
だから
そうだよね、
りくくんはすごく幸運の持ち主だと思うよ。
確かに。で、9月に新しい職場に転職して10月のお便りじゃんこれ。
そうそうそう、
1ヶ月でさ、このマインドになってるってことでしょ。
そうだよね。私前の会社でコンビで働く相方の人が死ぬほど優秀な人で、うん、はいはい、私逆にりくくんみたいにポジティブな焦りじゃなくて、うん、ネガティブな焦りになっちゃって、
はいはいはい、それはなんでポジティブの焦りにできなかったんだろうね。
相手から必要とされていないなって感じだから、ネガティブな焦りになっちゃったのかなって私は個人的に思っていて、
あ、いなくてもいいや的な感じになっちゃったんだね。確かに自分が必要とされてるっていう感覚って一番重要な気がする。
りくくんがポジティブな焦りになれたっていうのは、うん、そうやって優秀な人がいるけどちゃんとりくくんも必要とされてるんだっていうことが、その雰囲気でりくくんが感じられるから頑張れてるんだと思うんだよね。
そうだね。
グッドボタンいいよね、
分かって分かって、
グッドボタンでそしたらちょっとまた転職に関するお便り、うん、チラッカシ屋さんネームトマト、性別が女性で20代の方からです。
はい、
いくみさん、お松さん、いつも楽しく聞いています。オープニングゼリフと僕いく、
僕いくえもんです、
僕いくえもんですにドハマり中です。お松さんの話し方と声に恋しております。ハート絵文字、
どうしよう
照れておりますちょっと読み進めますね
ありがとうございます。
2つ悩みがあってお便りしました。
はい、
私は去年の4月から浦安市で一人暮らしをしている理学療法士の1年目で社会人1年目です、うん、なんとなくで今の職場を選んだのですが、実際に働いてみて自分が興味を持てる分野が見つかり、その分野を中心に活動したいという気持ちが出てきました、う
ん、素晴らしい。
1年間は今の職場で働くつもりですが、転職が頭をよぎります。石の上にも3年ということわざがあるように、最低でも3年は同じ職場で働いた方がいいのでしょうか。また高齢の患者様を相手にしていると、自分の祖父母や家族が同じように病気怪我をした時にすぐに駆けつけられないと思うと不安になってきます。なので転職を機に地元へ戻ろうと思うのですが、社会人で実家暮らしは甘えていると捉えられるのでしょうか。びっくりするほどの長文すみません。そんなことないけどね。
そんなことないですよ。
多職種の視点でいいのでお二人のご意見お聞かせください。最後に、どんどん寒くなってきていますが、お体には気をつけてお二人のペースで配信を続けていってください。ワクワクしながら待ってなすといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと大変お待たせしちゃってるんですが。
いや、そうなんですよ、
ごめんなさい。
2件まとめて読みましょうか。じゃあ、
はい、 小松さん、いくみさん、久しぶりです。以前お便りを送らせていただいた考えすぎ太郎あやかです。
太郎あやかちゃん、お世話になっております。
シャープ44でテレワークの悩みについてご相談させていただいた後、無事入国できましたが、入社後任された業務内容と人柄などのギャップが大きくて、入国して半年経った今、転職活動をしております。しかしテレワークを含めても1年半のキャリアしかないため、転職活動がうまくいかず、つい最近第一志望の会社に落ちました。
ぬぬ、
経験不足は承知の上です。かといって今の会社に残って経験を積むことはとてもできません、
うんうん、
辛いってことかな。
そうだね、自分が欲しい経験っていうのが積めないってことなのかな。
そういうことか。社会に居場所がなく必要とされていないと思ってしまう日々を繰り返すと、自己肯定感がより一層低くなっています。
わかるよ。
お二人は自己肯定感を低く感じることがありましたか？その時はどうやって立ち直りましたか？また転職のマインドセットについて何かご意見やアドバイスをいただけたら幸いです。転職活動のお供にずっとゴリチラを聞いています。今後の配信も楽しみです。ゴリチラ大好きです。
ありがとうトマトちゃん、あやかちゃん、それぞれ転職活動のね、
そうだね、
お悩みをいただいたと。
はい、自己肯定感。
そうだね。あとトマトちゃんだと3年まずは同じ職場で働いた方がいいのかっていうのと、
うん、
転職を機に地元に戻ろうと思うんだけど、実家暮らし甘えてますかっていう、
そうだね、
2つってことだね、
うん、
でもさ、あの私新卒の会社は実は3年も働いてないんです。なのでまず気にしなくていいんじゃないかっていうことを言いたい、
うん、そうだね。でしかもトマトちゃんの場合はさ、理学療法士っていう資格があるから、なんか別の分野でもね、一回挑戦してみるっていうのはありだと思うけどね、
うん、地方に U ターン就職っていうの、
うんうん、
やっぱり手に職系は一番 U ターン就職もしやすいかなと思うんだけど。
いやでも本当家族との時間は大切だと思うけどね、私も。
あ、そうね、二つ目の、うん、社会人でさ実家暮らしを甘えていると捉えられるのかっていうのはさ、う
ん、そんなことないと
思う。私はそんなことね、ないよね、うん、実家暮らしだったとしても、
うんうん、
なんだろう、ちゃんと自立して、例えばお家にお金入れるとか、うんうんうん、そういうのをこう家族と話し合って決めたりとかすれば、うん、自立してるって言えるだろうし、
うんうんうん、なんか私の職場にもさ、
うん、
2年間ぐらい休職してて、うん、東北の地元でご両親と今暮らしてるっていう人がいるのね。
あ、なるほど、
うん、まあ、ちょっとご両親が体調を崩されちゃって、うんうん、介護っていうことで休んでるんだけど、自分の人生一度きりだから後悔しないようにしたいみたいな感じだったの、その人は。
あ、うん、じゃあもう本当に自発的に
そうそうそう
ご両親のそばにいたいっていう気持ちがあったんだろうね、うん、
でも本当その通りだなと思ってそれ聞いて、
うん、
やっぱ今しかできないことってあるじゃん、やっぱり、
うん、あとより遠方とかだったらさ、限られた時間親と一緒にいたいって思ったら行くしかないって思ったんだろう ね、うん、その人は。うん、
なんか結局自分の幸せがどこにあるかっていう話なのかなと思うんだよね。仕事だけのことを考えると今じゃないなとか思うんだろうけどさ、
うん、
でもそうじゃなくて自分の人生全体的に考えた時に何をすべきかみたいな。
そうだね、うん、だって私もトマトちゃんが言ってたみたいに、例えば母親とかがいきなり倒れちゃって駆けつけられないのは確かに嫌だから、
うんうんうん、
一人暮らししてるとはいえ実家に相当な時間かからない範囲内で住んでるもんな。
やっぱり確かにね、私もそれで言ったらそうだな。就活でさ、最後どっちにしようかなって思った時の思い者が関西だったのね、会社が。
あ、そうだったっけ。そうなんだ。
で最終的に考えた時にやっぱり家族のそばにいたいって思ったから今の会社にしたっていうのもあったから、
うん、そうね、うん、そこで太郎あやかちゃんだよね。
自己肯定感を低く感じることがありましたか、お二人は、ということで。
分かりみがすごいよ。私もだって3回さ転職してるからさ、はい、
そうだね、
毎回転職するたびにで落ちるたびに。
でも確かに転職活動、私はしてないけど就活してた時とか、
うんうんうん、
一番自己肯定感下がって気がする、私の人生で。
そうだよね、うん、就職活動しんどかったよね、そこが一番。
なんかしんどかった気がする。なんだろうね、やっぱ自分は必要とされてないんじゃないかって思っちゃうんだよね、
うん、
そんなことないんだけど。
そうそうそうそうそう、う
ん、そういうことじゃないんだけどね、本当は。ただその会社と自分が合ってないだけなんだけど、うん、どうしてもねマインドがそうなっちゃう時あるよね。
転職活動とか就職活動ってさ、
うん、
今まで自分がいた組織、大学とか自分が元いた会社っていう、はい、組織の中の一人と として仕事してればよかったんだけど、うん、転職活動っていきなり個人に目が向けられるじゃん。
そうだね。
で自分をアピールするのも自分しかいなくて、うん、それ対会社っていうのがさ、うん、そもそもしんどいところだと思うんだよね、うん、就職活動とか転職活動って。 だからどうしてもこう自己肯定感が低くなっちゃう環境、低くなりがちな環境だとは思って、
うん、
でも自分がその会社に入ったとしても輝けなかったんだろうなってもう思い込むことが一番の転職活動での鎧というか武器というか、
うん、そうだね。
なんかねもう私 もう社長面接まで行ったのに落とされた時あって、うん、
はいはい、
その時はさすがに、うん、じゃあ今までの面接何だったのとか思ったりとか、うん、すごい腹立ったんだけど、うん、いやでも私がリクエストしたお給料とか払うことができないぐらい会社の業績が悪かったんだとか、なんかもう私のせいにしない、とにかく
う、ね、
もう会社がそこまで人材にお金を避けられないんだとか、うん、自分のせいにしないのよ、う
ん、ちょっと怒ってる
思い出して怒り始めたね今ね
自分を責めないは大事だよね。
そう、うん、鈍感力が必要な気がすんだよな、うん、
まあでもあとはさ 100% 就活にしない方がいいなってすごい思った。
息抜きじゃないけど、 それ以外の自分の趣味に没頭するとか、
あ、そうそうそう、全然関係ないイベント行ってみるとか、
あとそれこそその自己肯定感が上がるような環境に行くとか、う
ん、自分の得意分野に行ってみるってこと。
そうそうそうそうそうそう、
もともとの自己肯定感みたいなのも多少影響する気はするんだよね。
でも自己肯定感ってなんか幼少期にもうすでに作られちゃうみたいな説もあるよね。
確かにそうだね。それで言うとさ、イクミはさ自己肯定感高い方だと思う？
うわー、でもなんか高いのかもしんないね。自己肯定感診断で、うん、あなたは別に低くないですみたいな診断結果出たことあるし。
あ、ほんと。
うん、
でも高いのかもね。ゴリチラ高そうではあるよねやだ。
でもさ、なんで思うかって、まあありがたいことに周りの家族とかがさ、うん、そのままいるだけでいいんだよっていうのを態度で与えてくれたのかなと思っていて。
そうだね。他人が自分のことを肯定してくれるっていう環境も大事だと思うんだけど、
うんうんうん、
自己肯定感が高い魅力的な人が周りにいるだけでも違う気がするんだよね。
あー、そっか、その人を見て、うんうん、こういう生き様もあるんだな、だから自分も自分を認めていいのかなっていう風に。そうそうそう、なるほど。
なんか私さ、別に自分に自信があったわけじゃないんだけど。
わかるよ、私もないよ、うん、全然、うんうん、
私なんでそこまで自己肯定感低くないんだろうって考えたら、
うん、
自分の父親が自分が小さい頃からずっと自己肯定感高い人だったのね、
うんうん、
自己肯定感高尾だったの。
自己肯定感高尾さんだった。
高尾さんだったかなと思って全く根拠がないのに自信めっちゃあるみたいな。
いるよね、たまにそういう人もね。わかるよ、わかるよ。でもなんか不思議と嫌な感じがしない人とかいるじゃん。そうそうそ
う、嫌な感じ全然しないし、
うんうんうん、
自分ならなんだかんだできるってどっかで思ってる感じがするというかさ、
それが伝わってくるって感じ。
そうそうそうそう、そういう姿を近くで見てたから、
自分もなんとかなるんじゃないか、
う
ん、
っていうか羨ましいというか、そういうのが。
あ、でも確かにね、うんうん、旗から見てたら私もきっと羨ましいって思うんだろうな。
そうなりたいなみたいなのもあったから、自分もそうなった説はあるかもしれない。
あー、うんうん、なるほど。でも自然とそうなれた感じするってことでしょ。そうそうそう、そのどういう風な方法でなれたかはこう言語化するのって難しいよ。
難しい。なんかかっこいいなと思ってたんだろうね、それが。
そうだね、うんうん、そうだね。
ちっちゃい頃からあんまり人に負けて悔しいはないんだよね、私。自分よりその人の方が頑張ったんだろうなって思うみたいな。
なるほど、
うん、でもなんかちょっとでも自分が手抜いたなって実感しちゃった時はめっちゃ落ち込むけど。
でもお松はそうだね、うん、そうだよね。 それはすごく感じる、うん、うんうん、多分お松の中で頑張りたいことで頑張っている自分が理想としてあって、
そうだね、
それと比べて自分が頑張ってなかった時に落ち込むっていう、まあ、いわば絶対評価みたいなものなんだろう。でもそうね、私転職活動しててなんかそれなんとなくわかるな、うんうん、転職活動って結局本当にご縁だから、ご縁ってどうにもならないことだから、
うんうん、
もう頑張った自分に納得しているんだから、うん、それで手に入らなかった環境っていうのはそういう運命だったんだ、
うん、
手に入れなくて良いものだったんだっていう風にマインドセットを持っていってたんだろうなって思う。
そうだね。だからやっぱり他人に評価されてどうとか他人と比べてどうっていうことじゃなくて、
うん、
自分と比べるってことなのかな、自己肯定感が下がらないよねっていうのは。
そうだろう。
決して押してはいけないあの幻のボタン。
そう、それは
グッドボタン。カミングスーン。 多分すごい大きなコンプレックスとかがある人は、うん、なかなか自己肯定感上げるの難しいのかなって思った、
うん、コンプレックスと自己肯定感の関わりか、うん、それは確かに関連性はある気がする。
でも結局何が不安なのかっていうのをさ、ちゃんと自分で自覚して、でそれに対して具体的にどうしていくのかみたいなのをさ、
うん、
いろいろ書いたりとかしてたら落ち着いてくるのかなとは思ったけどね。コンプレックス
がやっぱり書き出してみる、書き出すっていうのは確かに大事だよ、うん、打ち勝つための何か対策を講じてる時だったら自分を許せるし、
うん、
愛せる気がするんだよね。
そうだよね。
頑張ってる姿で自分を愛せる気がする、
うんうんうんうん、だから仮にそれが払拭できませんでしたってなったとしても、やれるだけのことやりましたってなったらさ、
うんうんうん、
多分自分のことは好きになれる気がする。
うんうんうんうん、
心強くないとできなさそうな話ではあるけどね。
そうだね。だってゴリチラが自己肯定感高いのって言うなれば心が強いからってことでしょ。それはなんかすげえ納得するもん。
別にコンプレックスが少ないわけじゃないもんね、
うん、
ただ心が頑丈なだけだもんね。
ま、でも心を頑丈にさせた何かがあるんだよな、
うんうんうん、頑丈になった理由があるってこと。
そ
っか、なんだろう、
自分のことをよく知ることが心を強くする方法なんじゃないかな。
うん、
自分が今どう思ってるんだろう、 あれやんなきゃこれやんなきゃっていろいろやるべきことばっかり考えて、うん、自分と向き合う時間がない時の方が心は弱くなってる気がするのね、
うん、そうかも。自分と向き合う時間を作る必要があるってことか。
そうなんだと思うな、うん、自分がどんな考えを持ってるのか、うんうん、逃さないで立ち止まって考えたりする時の方がブレなかったと思う、う
ん、まあだからある意味あんまり他人の意見聞かない人の方がいいのかもしれないね、そういう意味では。
ゴリチルはそうだもんな。そ
うそう、頑固な人、
うん、
自分の声ばっかり聞く人。
でもね、そうなんだよね。だってお松もそうだもん。そして私もそうだもん。
そうそうそう。他の人の言うことあんまり聞かない方がいいですよってこと。
いいのかな、いいんかな。でも心がピンチ、
うん、自分の心の声を聞けと。
そうそうそうそうそうそう、そういうマインドセットを持ってほしいな、
うん、そうだね
って思います、
はい、それでは前髪を切りすぎたお松と
肉の工事肉用に会いたいイクミでした。
ありがとうございました。肉の工事肉よ、
そう、ウィズオンライン編集部っていう YouTube チャンネル見てください、う
ん、なんか声落ち着くよね、肉の工事さん。
なんかね、ほんと感動して聞いてる、うん、最近。お悩み相談室なんだけどね、うん、その YouTube チャンネル、
う
ん
う
ん、
もう私最近ムクエナばっかり見てる。
私今更にヘイフラの昔の動画がすごい関連で出てくるから、
はいはい
はい、そっちを見てる。
いいよね、ヘイフラも、う
ん、今日もたくさん散らかしたね、読みに使って次回も聞いてよ。